歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 E ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエキシング、特報メッツコーラのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました歌う水道屋さん、ラジオ聴きの若い者の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。というわけでございまして、今週のゲストも引き続きどうぞ。
はい、こんばんは、東照流能楽師の辰巳孝也です。
よろしくお願いします。はい、どうも孝也さん、どうも今週も一つよろしくお願いします。はい、先週、はい、もう伝えることが多すぎて、
はい、もう多すぎて、
もうまんまん、ね、まんまんです、ね、今週は、はい、まあ、どんな感じで脳、はい、とどうします？
あのね、ちょっと先週ちょっと
面白いとこ
言いそびれてしまったことがあったんです
けど、ね、
その、まあ、脳と歌舞伎がどう違うかとか、うん、まあ、脳とその他のね、うん、伝統芸能ってもいろんなジャンルがあるわけですけども、
はいはいはい、
特徴としてはですね、能っていうのはその武士の中のセレモニーというか、はい、武士の式学というか、うん、
はい、
中でこう磨かれてきたものということを言いましたけれども、はい、それに対してその宮中で、うん、貴族とか皇室の人、うん、天皇とかを相手にやってこられたのが、はい、雅楽なんです、ね、うん、
はい、
で歌舞伎っていうのはもうその時代的に言うともっと新しくて江戸時代ぐらい で、うんうん、でどちらかというと能とか、うん、雅楽っていうのは神様への祈りとか、うん、死者を供養するだとか、うん、宗教的な要素が非常に強いわけ。
なるほど、はい、
それに対してその、うん、日本舞踊とか、うん、歌舞伎とかっていうのは、はいはい、こうなんていうのかな、その俗っぽいという
か、ね、娯楽なのかな、娯楽やね、
大衆相手にした娯楽で、うん、別に宗教的なね儀式とかね、うん、神様と人間とのこのお取り次ぎを見てるとか、うん、そういう感じではなくて、うんうんうん、もちろん幽霊とかも出てくるでしょうけども、今で言うところの、うん、その例えば女性が月9とか、うん、昼ドラとか朝ドラをね、うん、見るような、あれはテレビ局がどういう人をターゲットにして、ね、女の人に受けやすそうなとか、うんうん、考えて作るじゃないですか。
なるほど、
まあ、それがその能っていうのはやっぱりその娯楽じゃなくて、その宗教的なね要素が強い、うん、
ね、
だからこう神聖で格調高いとか格式が高いとか、
そういうことね、
高尚なとか ね、
なるほどね、
そういう要素が、まあ、なんていうのかな、神の世界とか
人間の本質のなんかそういう神と人間のこのつながる、そのそういう、まあ、なんていうの、その重きそういう尊いものを表現してるのかな。
そうですね、だからその踊りと舞の違いなんかもね、はい、これネットなんか調べて自分もいろいろ調べたんですけど、その、まあ、重心が高いとか低いとか、ジャンプするとかしないとか、はい、そういうことじゃなくてね、すり足なんかはだって踊りだってすり足だし、
はいはいはい、
そういうこと、表面的なことじゃなくて、もっとなんていうのかな、奥の深い世界を表してる神聖なものが舞で、踊りっていうのはもうちょっとこうカジュアルというか、
でもね、これ辰巳さん、これってね、今の話ってものすごい僕は分かるんだけど、これ世の中の人たちに分かってもらおうと思ったら、やっぱかなりレクチャーいるよね。
そうですね、
いると思う。だって能と歌舞伎ともう一緒ぐらいに考えてる人も結構多いんじゃない？
そうですね、まあ、ね、ですからその意味合いがね全然違うというふうに思ってもらったりと
か
です
ね、そうやね、
よくこう普通の一般の人で、能面をつけるのが能で、能面をつけないのを歌舞伎っていうふうに言う人いるけど、それはね、そんなこと言ったらね、それ身長180センチ以上あるのがアメリカ人で、160センチしかなくて眼鏡かけてるのが日本人って言ってるのとか、ね、それは説明の力が全然違うよ。
なるほどね、
説明になってない
だって先週の話では全然その仮面、能面もつけずに、紋付き袴までするやつもありましたわな、
はい、
でだからその能面っていうのは一つの、まあ、言うた出し物であって、うんうん、違うと。
そうです、はい、能面はね2月に、こちらを邪魔した時もお話しましたけども、基本的には能っていうのは、私ぐらいの、まあ、成人の男性、はいはい、年寄りでもなく、子供でもなく、成人男性が、演じてる、待ってるということは前提ですので、はい、この素顔でねやるのを直接の直に面と書いて、ひた面って言うんですよ、
はい、
ですから例えば武士のね、話であったりとか、 大臣とか山伏とかお坊さんとか生きてる男の人の時には能面はつけないわけですよ、うん、で女性、まあ、幽霊でなくても女性だったりとか、うん、おじいさんやおばあさんとか、うん、でもちろん神様とか幽霊とか天狗とか竜神とか妖精とかね、うんうん、そういう、まあ、あのこの顔でできないようなものに対して、うんうん、あの能面というのを使うわけです。
スタンダードは男の顔なんや、人間の男の顔、うん、スタンダードは、そうそうそう、で役作りでつけるわけです。
そうですね。
それもおもろいね。
8割ぐらいの役は能面が必要になってきますけれども、うん、まあ、残り2割ぐらいの、
ね、なるほど、素でやるわけね。
はい、うん、で先週紹介しましたその9月8日に私がやるって言ったの、はい、まあ、それは前林ですからどっちみち能面はつけないんですけれども、はい、枕地蔵という曲をその能でやると、うん、童子というね、はい、ちょっと神がかった、はい、少年のね、
はい、
表をつけるんですよ、
うんうん、
で今日もう一つ紹介しようと思いましたのが、はい、その11月3日に、はい、郡能楽堂で執行会、ね、
はい、
秋の公演がありまして、はい、それに皆さんご存知だと思いますけど、はい、東京から狂言師の野村萬斎さんも来られます、
はいはい、
そこでね放火像という曲をね、うん、おじが主役のことをしてと言いまして、はい、従属する役を連れと言うんですけども、はい、おじがしてで私が連れでやるんですけども、うん、これはですね、兄弟の敵討ちの話で、まあ、武士のね兄弟が、うん、お父さん殺されて、
はい、
でそのまあ弟の方が血気盛んでお兄さんの方がちょっと落ち着いた感じっていう、うん、そういうキャラなんですが、
はい、
私が弟でお兄さんの役をおじがするんですけれども、うん、もう自分たち兄弟もね、はい、いい年して、うん、まあ、大きくなったからお父さんの敵を打ちましょうということを弟がお兄さんに持ちかけて、うん、
はい、
で、まあ、敵をね、うん、おびき出すのに、うん、作戦を立てて、うん、その人が集まるところに、うん、放火って放つ下と書いて放火っていうのはですね、はい、お寺の教えを広めたりするときに、はい、お坊さんとかだとこう難しい話になっちゃうので、
はい、
こう大道芸人みたいね、はい、舞を舞ったり歌を歌ったり、うん、いろんな芸尽くしで、うん、こう 今でもねその例えば成田さんとかいう大勢人が集まってこうでね、はい、人、はい、興味を引くためのありますけど、うん、その大道芸人に、うん、変身して、
は
あ、でたくさんの人の中からこの父の敵をおびき出して近づいて、
なるほど、
それで油断させて二人で殺害すると、父を敵を殺す
兄弟でなんかおもろい出し物してて、でみんなが大衆が集まってきて、その敵討ちをする相手もそこで楽しんでると、ね、こいつやと、
そう、
兄弟はあいつやぞ、来よったぞっていうこと
で、来よったぞということで、まあ、カッコの舞とか癖舞とかいろんなジャンルがあるんですけども、うん、今日は後でその平田さんにその芸尽くしのね、いろんなね、うん、中で小歌というね、はい、まあ、京都の都のね、ありさまを表した、とこがあるんですけど、そこ まあ、お兄さんがね、舞を待ってて、
はい、
で敵が油断してでクライマックスになって、でよし今だという感じでね、二人で敵討ちです、まあ、その時にはその敵や脇役の人が敵なんだけども、
はいはい、
その人は舞台上からその殺される直前に消えるんだけども、
うん、
その本人はいなくなるけれども、うん、傘を残してその、うん、頭にかぶる傘ね、
はい、
であれが舞台上に置いてあることで、うん、そこにね父の方がいるというふうに、これ能の独特の表現方法
なんですけど、そうなんや、
その直接こう刺すわけではなくて、
うんうんうんうん、
その傘を刺すことによって相手を突き刺して殺してるっていうことを表現する、
その傘が擬人化されてるわけだ、
擬人化されてるわけなんですよ、はいはいはい、独特のね、
あ、それ面白いね、
ものすごくだからこう、うん、写実的と言いますか、うん、直接的な表現なんですけどね、
うん、
二人で、うん、敵討ちをしてめでたく、まあ、目的を達成するという、
なるほど、
その部分をちょっと一緒にね歌ってみたいと思います。
僕大丈夫ですか、
ええ、
いやほんなら、ね、例えばそれね、はい、どうなんですか、その待ってたら敵が来て、はい、その敵討ちを、まあ、擬人化された傘を刺すと、
はいはい、
その周りの大衆も、まあ、当然もうそこはもうその世界ではもう大衆はいないね、
周りの大衆はですね、登場人物はですね、うん、この、牧野の小次郎というのが私がやる役なんですけども、
はいはい、
その弟ね、それとお兄さん、この二人と、あと敵はその父の敵をこの脇役
で、はいはい、
でその父の敵の家来がいるんですけど、はい、それが愛狂言と言いまして、脳の中にこう絡んでくる、
はいはい、
狂言のこと、はい、愛狂言というんですね、この4人しか出てこないんですよ。だからその歌いではですね、うん、その周りにいっぱい人がいて、うん、その中にお父さんの敵が出てきて、
うん、
まあ、
ね、
油断させて殺したという、うん、そういう4人じゃなくていっぱいいる中でそういうことがあったっていうふうに表現はされてるんだけれども、
うんうんうん、
実際出てくるのは その4人だけで、
ほんなら、うん、ものすごくその面白いね、ズームアップビューってしまうわけね、ズームアップビューってして、他はもう全然もういない世界に感じながら、あ、面白いな。
その脳っていうのはですね、最小限のこの派手なことをやってるようでも最小限の表現しかしないので、ですからそのお客さんの、想像力にね、任せるというか委ねる部分というのは非常に多くて、お客さんのなんていうのかな、価値観とか人生経験で決める。例えば女の恨みを表現するときなんかでも、その女の人の性格とか人生経験によってね、脳の出てくるね、この女の恨みというものは本当はこんな甘いもんではないというふうに思う人もいれば、ちょうどいいと思う人もいれば、ちょっとやりすぎだと思う人もいるかもしれない。それ何が正しいとか正しくないではなくて、我々はその昔から決まったことを淡々とやってるわけ
で、受け取り方がね、
そう、受け取り方がその
人によって違うと、
人生経験ね、
その
比較的こう平坦な人生だったのか紆余曲折だったのかで、それはそのお客さんの想像とかなんていうのかな、その価値観で自由にね見てもらう、受け取ってもらうので、何が正しくて間違ってるっていうことではないんですね。
わかりますわ。
で、脳の場合はですね、まあ、放課後なんかはどちらかというと劇的なね、ドラマティックなね、幽玄の世界じゃなくて、非常にこう
仇討ちやもんね、
仇討ちですから、バタバタしたあれなんだけど、でもあんまりこう歌舞伎みたいに芝居がからないというか、感情をあまり出さないようにするよね、そういうような芝居がかりすぎないとか、やりすぎないというか、
担当みたいなこと、
例えばその女の恨みなんかでも、この気が狂ったようになって暴れ回るよりも、こうすごく殺してやるぐらいのつもりで出てきてるのに、妙に落ち着いてね、冷静だから余計気持ち悪いとか怖いっていうのがあるじゃないですか。
はいはい、
こう気がついたら後ろにボーッと立ってたとかね、
そうやね、
そういう、
それ怖いね、
怖さというか、うちに秘めた部分っていうのを大事にして、うちに秘めた部分で表現して、あとはお客さんの想像力に委ねるという、
なるほど、
そういうね、まあ、おおらかさというか自由な部分があるんですよ。そう
ね、だからその、まあ、言ったら目お面とかそういうのでも、もう言うと必要最小限だからこそ、相手が想像できる範囲が広くて自由であってって、だからすごいよね、ある意味。
だから能面のような表情って、無表情なことを能面のような表情って言いますけども、確かにね、悲しそうな顔、怒ってる顔、
下向いたりね、
あるんですけれども、あんまりこう表情がはっきりしすぎるとね、怒った顔は怒った顔にしか見えなかったりっていうのがあるので、なるべくこう、
そうね、
その辺をぼやかして、あとはその能役者のその技術的なね、まあ、角度のこととか、
なるほどなるほど、首の振り方とかね、回し方とかね、
まあ、おのおのの力量でね、それを表現するわけですけどね、
いや面白い、面白いわ。これ多分聞いてて興味ある方、これってホームページとかで入れるんですか、なんかあるんですか。
我々その宝生流のページもありますし、
宝生流で叩いたら出てきます、
出てきます、宝生流か宝生会がな、
宝生会、はい。
今我々能楽師がみんな大体フェイスブックやってますんで、そこで入っていただいたら、そのいつどこで誰が何をやるかというようなことは、大体私が関連してるような舞台に関しては宣伝しますし、
なるほどなるほど、
知り合いのこの能楽師の人 の、あの記事をシェアすることもありますし、
なるほど、
まあ、そういうことでやっぱりこう普及っていうことをしていかなきゃいけないので、
これね、
はい、
いいじゃないですか、最も古典にして、最もアバンギャルドな芸能、ね、能楽を皆様に、このアバンギャルドっていうのが面白いね、
だから古臭いようで実は前衛的というのが、
そうやね、
そういうだからそのまあ捉え方であったり、こちらの工夫の仕方なんですけども、ものすごく古くからやってるけども、それがずっと続いてこう生き生きとしてるっていうのは、やっぱりそれがそれだけ洗練されたものだなっていう、
そうやね、わかるわかる、なるほどね。
でそのやっぱりこう平安時代の人たちが、まずメインになってるわけじゃないですか、
はいはい、
まあ、源氏物語とかね、平家物語とかそういうのが多いから、でもその時代の人たちと今の我々とで大きく違う部分もあるけど、まあ、人間の本質っていうもの
変わらんやろ、
変わらない、
と思う。
例えば自分のその子供をね、殺された親の気持ちというのは、その1000年前の人も今の人もそんなに違うものではないわけですから、
本当本当、
だからやっぱりそれも共感できる部分っていうのはあるんですよ。
なるほどね、そっかそっか。いや今日はがぜん 興味出てきましたね。
あともう一言ちょ
っと、どうぞ。
その能の世界というのはですね、はい、やっぱりこう武士が見て、うん、武士に比較的受けそうなもの、うん、あの受け入れられそうなものということですね、
はい、
例えば愛ということは、うん、今あの歌でもドラマでも、うん、男女の愛情というものが中心なんですけども、能、はいはい、の世界ではですね、うん、もちろん男女の話もあるんですけども、はい、親子とか、うん、放火像なんかはまさにあの親子と、うん、まあ、兄弟愛、うん、それから、まあ、主従愛とかね、うん、武士 の, その主君のためなら命を懸けるという、はいはい、そこに美学というか、
うん、
あの美しさを求めているわけですね。うん、それは素晴らしいことだということでね、そこうあるべきだというか、うん、こうでなくてはいけないみたいな、うん、というその主従愛とか兄弟愛とか親子の愛、うんうん、あとは師弟愛とかね、
はいはいはい、
まあ、あの平安時代の貴族とか、うん、あの平家の武将なんかはやっぱり笛とか和歌とか文化的なものをたしなんでるから、うんうん、やっぱりこの、ね、琵琶の名手がいたり、
うん、
あの笛の名手がいたりするわけですよね、はい、うん、でその、まあ、合戦で命を落とした後に、うん、生前お世話になった師匠のところに出てきたりしてね、
うんうん、
あの
霊となって
幽霊となって出てきて、あの生前お世話になりましたということでね、
うんうん、
その自分が得意にしてたその楽器にちなんだ舞を舞ったり、うん、こういろんなも、うん、ドラマティックな話がね展開されたりする。だからそんな愛情って言ってもいろんな形があって、
うん、
今はその男と女の話にばっかりこう集中してしまうけれども、うん、人間同士のつながりっていうのは、
うん、
何もこう男と女だけが全てじゃなくて、
そう、
ね、
うん、そうそう、
やっぱり今こう会社だってもう契約社員だから、うん、アルバイトだからもう気に入らんかったら辞めるとかってそういう時代ですけども、昔はねもう例えばここのお城にね、お殿様に奉公したらもう命がけで
忠誠を誓うね、
忠誠を誓うとか、そういうところがやっぱりこう日本人としての
本当本当なんかこう勇ましいというか潔いところね、なるほどね。
ではそろそろレッスン、
はい、レッスン行きますか。
いや
これはあのあれですか、あの辰巳さんがあの お弟子さんに教えてるような感じの、
そうですね、
今日はそんな感じですね、
短いですけれども、
はいはい、
そんな感じで今日はレッスンを僕にしてくれるということで、
はい
は
い、
ではあのね、枕児童と先ほど出たその敵討ちの放火像と、はい、あのちょっと連続で、
はい、まずはこれどっちが枕児童ですか。
枕児童はこれですね、
こっちですか、はい、これだからあの今僕ね、このこれは歌って言うんですか、これも
歌いという、
歌い、歌いというこうあのひらがな、我が身ですかね、我が身もですかね、はじめ、
ね、
これは、
ね、
我が、
あの短くこの元より薬の酒なればって、ここからこの次のページもすぐ終わるんですけども、
はいはい、これだから横にね、この記号入ってんのはこれは
節っていうんですよ、
節ですね、
ええ、
あのお経もこんなんついてますよ。
そうですね、やっぱり、はい、お経とかそういうものの影響は受けてますからね、うん、照明っていうか、
ちょっと今日はやっちゃいますよ、
やりますか、
はい、
じゃあの、
はい、
前と同じで、うん、オウム返しでその2回目の平田さんが歌われる ところも私も歌いますんで、
はい、
じゃあ元より薬の王からね、
これどこですか、ここですか、ここね、元よりはい、わかりました、はい、
元より薬の酒なれば、はい、
元より薬の酒なれば、
元より薬の酒なれば、はい、
元より薬の酒なれば、
永遠にも犯されずその身も変わらぬ、七百歳を保ちぬるも。
先生ちょっと長すぎる、はい、長すぎる、
は
い、
ええ、
いいですか、はい、じゃあいきますよ、はい、はい、
も犯されずその身も変わらぬ、七百歳を保ちぬるも、この恩
僕らの今夜なれば。
あ、これもう一回ね。
はい、先生これめっちゃ難しいです。はい。
この女ぶられを言えなれば。あ、このね、はい、右下に白い点みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
ここであの区切りなんです。
あ、なるほどね。うん、はい。
一個一個ずつの区切りなんですね。
はい。
次あの僕一人で、ね。
はい、どうぞ。はい。
いかにも久しき戦士の帝。はい。
いかにも久しき戦の帝。
万全の我が君と祈る児童が七百歳を。はい。
はい。
万全のがね、
はいは
い、万全の我が君と祈る児童が七百歳を我が君よいお酒をきところは天剣の山地の菊水。 もう一回我が君にいいからね。
ちょっと待てよ、はい、ちょっと待てね、ちょっと待てよ、どこ、
右端、
はい、右端ね、はい、
我が君に、
はい、我が君に捧げ置きところは天剣の山地の菊水。
梅や娘や飲む友飲む友月世辞や月世辞と。ちょっと長いからそこで切りますね。
はいはい
はい。梅や娘や飲む友飲む桃月世辞や月世辞と聞くか聞き分けて山路の戦火に。
はい。
聞くかき分けて山地の戦海、はい、その幕開きはは
い、そのまま自動は
帰りけり、はい、
帰りけり。
まあ、雰囲気としては少年ですから、はい、700歳と言ったって少年なので、はい、なんとか楽しそうな感じで、あんまり暗い感じじゃなくて、
なるほどなるほど、
まあ、どちらかというと賑やかというか華やかな感じでね、まあ、おめでたい曲ということですから、
めちゃくちゃええ声ですね。硬いめっちゃ声ええですね。めちゃくちゃええ声ね、はい、
ありがとうございます。
でこれはでも本当、ね、節回しが難しいですよね。
そうですね、
はい、これだからもうちょっと僕これをこの横のね、うん、節回しの記号を覚えたらもうちょっといけるかなっていうね、うん、
まあ、これはこればっかりは慣れですからね。
ね、
まあ、どっちかというと目に頼るんじゃなくて耳に頼ってね、 まあ、例えばそのカラオケで歌を歌うときも楽譜とかなくても、うんまあ、CD とかで耳で覚えるじゃないですか、
そ、ね、
そんな理屈なんか分からない、
そうそう、ね、
どうせ見ても分からないんですけど、
はいはいはい、
でね、まあ、耳に、ね、頼るっていうかね、うん、お稽古のときには今スマホとかであの録音したり、
うんはいはいはい、
まあ、肩のところ姉妹のところは、ね、あの録画も OK でやってますんで、昔はそんなもんなかったから全部そのお稽古場で集中して、
うん、
テキストも何にもなくてやらなきゃいけない、うんうんうんうん、今はこのあの助けてくれるアイテムっていうのは
いっぱいあるもんね、
いくらでもできる。
これ辰巳さんね、はい、やってる間にもう時間もうそろそろなんですけど、宣伝しときません？
そうです
ね、どうですか、ちょっとその公演のね、
はい、
これ、9月10月、
はい、
もう近いところちょっと宣伝しときませんか、はい、いやでもすごいね、今日ちょっと文化に触れた感じしますよ、
うん、9月は、まあ近畿地方の、ね、方に特に来ていただきたいのは、うん、9月8日の郡園の七宝会長陽公演、
はいはい、
それから9日、奈良の、うん、桜井での、国民文化祭、
この桜井はぜひ行ってほしいね、
ね、豊昇龍のやっぱり、あの 発祥の、
ね、発祥の地やからね、
家元が東京から来られて
るの、はい、わざわざ気配
です、ね、うん、あとはちょっと先なのは、10月4日の枚方の淀川河川公演の千人の月見の歌で、はいはい、あと、11月3日が郡の学童での七宝会で、
はい、
さっきちょっと話しました、うん、その敵討ちのね、
はい、
放火像という曲をね、はい、やります。その他にも私も海外公演があったり、はい、
海外行くの、
ベトナムのハノイ、
ち
ょっと11月に行く、
もうあれ日本の、能楽の代表として行かれるんですね、
はい、そうですね、そのつもりで、
ね、そうです、はいはい、
はい、ね、あとは11月の17日に私の父の母校の神戸のロッマウコンっていう、ね、キリシタン大名の、
はい、
があります、
うん、
そんなところですかね、はい、また細かいことはちょっとフェイスブック、うん、
ホームページかフェイスブックでね、
ホームページはね私自身のホームページというのはありませんので、
フェイスブックの方がいいの、
そうですね、フェイスブックで、うん、まあ、辰巳孝也で検索していただいてですね、
はいはい、
まあ、
これひらがなでも出ますか、辰巳孝也って、孝也さんの孝也って結構難しいでしょ、読めないでしょ、読めますかね、あれ、
うん、そんな、いや難しくはないですよ、
難しくないですか、ね、はい、まあまあフェイスブックでね、辰巳孝也さん弾いていただいたら、いろんな日程が出てくると思います。もうあと30秒なんですけど、はい、辰巳さん脳に対するこの熱き思いをね、はい、最後ねちょっとこうペロペロっと言っていただけたら、
はい、まあ私もそのまあ、子供の頃はね、はい、これ当たり前だと思ってたこともいろいろあるけど、うん、
はいはい、
やっぱりこんだけやっぱ珍しいね、うん、職業は全国で1000人ぐらいしかいないようなところに、うん、で代々続いてる家に生まれてきたということも何かのご縁だし、
そうですよ、
まあ、これは自分が生きてる限りはね、
うん、
いつまで生きるか分かりませんけども、うん、ちょっとでも長生きして、うん、やっぱり普及のために力を尽くしていただき、ね、いきたいと思いますし、
うん、
まあ、素人のお稽古と自分自身の舞台にね、うん、情熱を注いで、
本当本当、
これからも、死ぬまで頑張っていきたいと思います。いや本
当本当、なんか今日も僕感じたんだけど、やっぱり文化って努力しないとやっぱり継承できないので、はいはい、もう またラジオに遊びに来てください、はい、いつでも、
よろしくお願いします、
はい、というわけでございまして、今日はですね、先週とね、辰巳さん高谷さん来ていただきました。また日本の能楽の普及に、ご尽力ください。どうも、
はい
はい、ありがとうございました。おやすみなさい。